みなさん
こんばんにゃ
ー。エイミーと太郎の小ネタ超特急でございます。エイミーです。
太郎です。
漫画、アニメ、映画、書籍の話やあれやこれやの話をお届けする小ネタ超特急、ただいまより発車でございます。
ピ
ポッと、今回の内容はですねアンケートコーナー俺の話、
はい、
こちらですね、まあ、卒業シーズン、そして入学シーズンの4月に入りまして、
はい、
まあ、学校生活にちょっと絡めたアンケートテーマということで、
はい、
学校生活におけるしょっぱい思い出を教えてくださいということで、
しょっぱいですね、
皆様のね、うん、もう塩味の効いた思い出話が、ね、ご投稿いただいてますので、後ほどご紹介したいと思います、
はい、
そしてエイミーと太郎がおすすめの作品をご紹介するコーナー、今月のこれ、はい、エイミーセレクトはですね、こちら、この漫画がすごい2011女編で第1位を獲得しました、
はい、
山下智子さんのハーをご紹介します、
はい、
太郎ちゃんは、
私はちょっと話題の書です。サンマーク出版から出ております、中村由紀さんの我が家の母は病気です
という内容でお届けいたします、はい、なお小ネタ超特急は番組まるまる1時間をポッドキャスティングでも聞けます。いつでも、そして世界中のどこからでもアクセスできますので、台風 FM のウェブサイト、そして、小ネタ超特急のブログ、または iTunes でチェックしてみてください。
チェケラー。サラダだろ。
小ネタ超特急。
ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
うわ、パンダ？
ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません、パダオです。
パンダの運転手さん、はあ。
ハエバル生まれのパンダ無線は修理や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
へえ、パンダなのに偉いのね。
ただのパンダではありません、パンダ無線のパダオです。
タクシーといえばパンダ無線、フリーダイヤル 0120-89-2394 0120-89-2394。
ワンからツーから
小ネタ超特急。
エイミーと太郎の小ネタ超特急、台風 FM よりお届けしております、
はい、
ここからはエイミーと太郎の心に引っかかったネタなどについて語ります。気になるあれのコーナーです。
あれを
太郎ちゃんがね、ちょっとゲームのイケメンを探すためにね、今一生懸命 iPad を駆使してるところなんですけれども、
一生懸命ですよ本当に。もう
なんですけれども、はい、一応話題別なところから始めたいと思います。
あ、そうですね、
はい、ですね、これ私の個人的感想なんですけれども、はい、もうこれ以上漫画から美味しい汁を吸わないでいただきたいというちょっと怒りもあるんですけれども、まあ、今回ですね、まあ、発表になってる分だけでもご紹介しますと、
はいはい、
例えばテルマエロマエ、
はいはい、
宇宙兄弟、
はい、
荒川アンダーザブリッジ、
はい、
実写映画化が決定しております。
すごいっすよね。
しかも荒川は劇場と、うん、あとドラマ、
連ドラですよ。
連ドラ
しかも
実写で、
ええ、
で、まあ、漫画っていうねコンテンツの中に、うん、すごくいい作品がたくさんあるからと言ってもですよ、
うん、
それをね実写にするのは、うん、正直、うん、きつくない？
もうなんかね、何でもかんでも漫画の方から しかも人気のある漫画から、うん、ね、そういった映像ものを作り上げるっていうのがすごく多いですよね、今。
最近多いよね、ドラマ。
特に多い。
ね、で、うん、ね、漫画全般を実写化するのも、うん、ね、それだけでもちょっとハードル高いというか、少々きついんですけれども、うん、その中で、今回最も実写向きじゃないタイトルが揃った感じがない？
本当にすごい。だって、テルマエロマエですよ。
荒川よ。どうすんのみたいな。
ね。
で、ね、まだね、公式サイトとかが出来上がってないし、プレスリリースが出てないんですけれども、うん、噂では、テルマエロマエのルシウス役、うん、阿部寛さん。
だって、ルシウスって。
ギリシャ。
ギリシャ的な。
っていうか、ギリシャの、あれ裸足とかだよね。
だよね。
阿部さん。ね。阿部ちゃんで。
なんで阿部さん。
でね、原作だとさ、よく考えてみて、うん、原作の作中って、うん、おっさんだらけなの分かるでしょ。
そうですね、
おっさんに次ぐおっさんだらけだったじゃない。
かなりのおっさん率ですよ、
ね、うん、でもそこはさすがね、制作フジテレビ制作でございます、うん、漫画には出てこないヒロインをあてがいました。
あっし、大変。
それを映画版に投入。噂ではキャストは上戸彩。
なんで
なんでよ。いや、上戸彩好きよ、
可愛いけど、
うん、うん、で阿部寛さんも好きよ、
うん、かっこいいけど、
なんでよ、うん、
っていうか、なんでよ
まさかやっていう感じなんですけれども、みたいな。もうね、原作とかね、本当どうでもいい感じじゃん。
なんか多分本当に別だろうね、これ、うん、
でね、まあ、今も言いましたけど、うん、テルマエロマエはギリシャのね、うん、まあ、お話なんですけれども、うん、どうしても、うん、どうしても日本語喋れるキャストでやりたかったのなら、うん、まだセインカミの方が良かったんじゃないかっていう。
一応ね、うん、
ここデーブ・スペクターはちょっとあれとしても、セインカミとかね。
まあね、
う
ん、その手
前とか、ね、いたのにねっていう。
ちょっと国籍が違う方とかでね。
ねえ、どうにかできなかったのかと。うん、でね、もう公式サイトできてないんだけれども、うん、もうこのキャストの時点でね、うん、もう地雷確定と。
結構だってもうこれ漫画好きな方からかなりのツッコミが。
もうオワコンだよ、オワコン。言っちゃうよ、私。オワコンですよ。終わってるコンテンツですよ、これ。
略して。
もうオワコンですよ。もうね、私もね、原作の大ファンだし、二、うん、人ともそうなんだけれども、ね、まあ、安倍ちゃんも大好きだし、うん、だけど、うん、この実写化企画は、うん、残念な感じ ね。
かなりね、人がとかじゃないんですよ。ただ、実写化がね、残念なんですよ。
実写化で、このキャストで、うん、このヒロインを当てがう感が残念。
ね、本当に。
なんか、なかったのかね、企画会議で他にね。ね、
他になかったんですかね。
ね、それも残念なんですけれども。で、宇宙兄弟の方はですね、お兄ちゃんみったくん役を、小栗旬くんが、
発生。
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 そして、弟ひびとくんを、岡田将生くんが、発生。
これはもうね、ちゃんとファン層確定してますよね。
もう原作が漫画で、うん、キャストは、うん、今のね、もうお金をね、うん、もうガンガン稼いでるイケメン俳優と、
ね、
ね、
使ってますよ。
ちょっとさ、私これ、このキャスト知った時に、うん、ちょっと正確な言葉遣いとして間違ってるかもしれないけど、他力、うん、本願っていう言葉が頭に浮かんだのね、ごめんね、本当に考え方ひねくれてて。
まあ、うん、否めない。
うん、うん、ね、イケメン頼りの漫画頼りみたいなところを感じさせずには入れないじゃない、ね、ちょっとこれ。
ね、漫画ファンがありきではないんだろうなと思いますね。
うん、
その原作ファンとか漫画ファンっていうのは絶対その読んでるこの感覚の状態がすごい好きじゃないですか。その絵柄とか、そうそのセリフの口調とかがやっぱ好きじゃないですか、うん、その世界が。うん、だそれを本当ね、3D にしちゃうとですよ、
うん。実写にしちゃうとね。
実写にしちゃうとですよ。
ね。でさ、小栗旬くんはさ、うん、まあ、これの、宇宙兄弟もあるけど、うん、名作漫画、ガクでも主役やってるじゃん。
あ、そうだ。
でね、うん、ちょっとね、私それで、あ、小栗くん漫画続いてるなと思って、ちょっと調べたのね。うん、で、小栗旬くんの出演したドラマや単発ドラマ、うん、映画で、うん、漫画が原作なのってね、10本超えてた。
うわ、すっげえ。
で、まあ、GTO、安住極戦、うんうん、花より団子、花盛りの君たちへ、うんうん、ドリトル、うん、編集王、うん、めぐみの大吾、クローズ、そしてこれに、うん、ガクと宇宙兄弟も加わるということで、
ほぼ漫画ですね。
ほぼ漫画、うん、ね、まあ、小栗くんもさ、すごいけど、うん、漫画っていうコンテンツがどれだけ実写化されてるかっていうのにも ね、今言ってるだけでもね、みんなああ、うん、っていうようなタイトルじゃない？
すごいよね。
ね、うん、ね、荒川アンダーズブリッジの方はキャストはまだね、発表になってないんですけど、
っていうか誰がやるんですか？っていうかさ、あのキャラを
村長とか星とかさ、うん、ね、 キャスト配役発表されても顔どうすんだ、
ね、あれやっぱあの状態だよね、あのねスタートが
面的なものはどうなるの、ね、
てかもうみんなコスプレですよ、だって荒川なんて、
あの荒川で、あのね、あの何、唯一あの本人のビジュアルが活かせる人って、うん、ニノイがいないじゃない、主役の
そうだね、
ね、
う
ん、あれぐらいじゃない、
あとはシスターとかですかね、ギリギリ。
でもシスターはあれよ、2メートル近い巨漢の男の人が、
うん、
シスターの服着てるの
よ。もちろんですよ。だからそれでね。
でもこれシスターを忠実にやるんだったら、うん、私勝手な予想で、うん、セイムシュルとか、ピーターアンズあたりにやってもらえたら、これある意味正解なんだけど。
まあ、そうだね。
うん。うん、でも荒川の方はね、本当にキャストが実写どうなるんだっていうのがね、すごい話題になってて、ね、
本当ですよ、しかも連ドラですよ、
連ドラと劇場だよ
劇場のうち V シネとかだったらまだね、
ね、
まだ
V シネだったらね、
V シネだったらまだあるかな、
V シネで荒川やらないでしょ、
ね、まああるかもしんないなと思ったんですけど、
V シネで荒川やるんだったら、うん、あのシスターのところはあの竹内力でしょ、
やっぱりそうですよ ね、
うん、ちょっと何話感の漂うシスターになっちゃうよ、うん、そうすると
本当ですよ、
うん、でもなんかちょっとね、まあ、うん、今ね話題作だけで、まあ、この3タイトルの話したんですけれども、うん、もちろんこれ以外にも漫画の実写化っていうのはね、うん、どんどん企画が上がっていってるところなんで、うん、まあしばらくね実写のドラマと映画は ね漫画のコンテンツからねちょっといいとこ取りする感が続くのかなみたいな、
なんか今後もし出てくる漫画がその実写化を意識したものとかになっちゃうとなんか ねこれがなんかちょっとね漫画好きとしては、
実写化の原作とを狙っての、うんね、漫画っていうのがジャンルとしてできるとちょっと悲しいわ ね
多分できそうな気がするというか、もうすでにありそうな気がするんですけど ね、
まあ、ね
若干
でもね、うん、今回はこのね、まあ、あの難題を、ね、どうリアルで表現していくのか、うん、
いやでも見物ですから見ますよ、
ね、これはファンの目はね、もう、うん、原作ファンの人は若干厳しめの、
うん、
立場からこれ見るので、ね、それでね、うん、どうこう視聴に耐えられるというか、ね、どういう風にね評価をされるかというのは、
そうですよ、作る方はこれはちょっと肝に銘じていただいて
ね、
は
い、まあ実写化というねこう聖域に足を踏み込むのであれば
ね
素晴らしいものを、うん、ぜひ作っていただきたいということでございます、
はい、
続きましてはですね、先頃漫画大賞2011が発表になりました、は
い、わあ、どんどんどんどん、
一応こちらですね、いろいろなメディアにご紹介されてるんですけれども、ランキングだけざっと言っておきます、
はい、
大賞を獲得したのは、はい、海の地下さんの3月のライオン、
はい、
そして2位が、音読め語り、
はい、
3位アイアムヒーロー、
はい、
4位花のズボラ飯、5位失恋ショコラティエ、6位さよならも言わずに、
うん、
7位進撃の巨人、
うん、
8位刻々、
うん、
9位真っ白の音、
うん、
で10位がドリフターズ、
うん、
ドリフは調査の本じゃない方のドリフターズでございます、ね、
ハビバノンノじゃなくて
ハビバノンノじゃなくて、
はい、
そして11位がドントクライガール、
はい、
12位が主に泣いてます、
はい、
13位が猿ということで、
ね、
実はこのね13位までのランキングの中で、5作品は、
はい、
この番組でねご紹介したタイトルということで、ね、
聞き覚えがあるタイトルがいくつかございますよ、
ね、で漫画大賞はですね、そもそも書店員さんを中心とした有志による選考員、うん、実行員がなんとノーギャラ手弁当で集まって運営している団体でございまして、
うん、
漫画を読むのが大好きな手だれの読み手さんが、セレクトしているということでですね、うん、で普通漫画賞とかっていうのは出版社、そして編集者、
うんうん、
そしてプロの漫画家さんが選考員になって選ぶという賞もありますけれども、うんうんうん、この漫画大賞は完全に漫画読みの、うん、漫画読みによる漫画賞ということでございます、ま、
漫画好きの人たちが選んだって感じですね。
そうで自分から選考員になりたいと言っても、
うん、
出版業界とか、うん、あとあの本のデザイナーさんとかも含めてね、うん、こういう方は一切参加できないそうです。
なるほど、
うん、そういう意味で公平を期するということで、
うん、
で私ねなんとなくではあるんですけれども、もう毎年ね動向が気になってるのよやっぱり漫画大賞の、うんうんうん、それはまあこの番組でご紹介するっていうのもあるんだけれども、
うん、
やっぱりほら自分の漫画のさ、
うん、
あの思考性っていうかベクトルっていうのをちょっとね、うん、ここのランキングと照らし合わせて、
うんうん、
あの再確認する、
あ、それ
はありますね、年に1回の作業があるのね、
うん
う
ん、
でやっぱりどうしてもあの、ね、こうあの自分の好きな作品って人に知られてないものももちろんたくさんあるんだけれども、
うんうんうん、
一般的に みんなが面白いって言ってるものを自分はどれだけ読んでるかとか、うんうん、あとね、あの読み漏らしがないかっていうのをね、やっぱりこのリストでチェックしてくるんですけれども、うんうん、あとほら自分がさやっぱり大好きなタイトルとかがランキングに入ってると、うん、ああ私だけじゃなくてやっぱりみんなこの作品好きなんだってね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
純粋に嬉しい気持ちになったりもします、うんうん、でもね、あのこのね番組小ネタ超特急で紹介したタイトルが、うん、今回も5タイトルランクインということで、
すごいですね。
まあ番組の方向性としても、ね、うん、そこそこ私たち個人的には迷走気味なんですけれども番組の方としては迷走はしないんだなという、
ね、結構あのなぞってる感じで、ね、うんうん、結構良かったですねこれ。
でも今回もね読んでないのとかが結構あって、私もね、うん、気になってるのがあるんですよ。あの真っ白の音、これ羅川まりもさんが書かれてるんですけれど、うん、これがね、
津軽三味
線の、ね、漫画にかける青春と書かれてまして、うんうんうんうん、結構ねこれがあの、まあ、あのイケメンの美青年っていうの、うん、美少年っていうの、
そうなんですよ ね、 ね、
こうストイックに津軽三味線にね、うん、あのこう傾倒していくお話、うん、
私はこれなんですよ、さよならも言わずにっていうこの漫画がやっぱすごい気になってたんですけども、
そうですね、これはあれですよね、うん、ランキングの中でも唯一一冊読み切りのお話ですね、うん、これ話題になりましたね、
今6位ですね、うん、これすごいちょっと気になってるんですよね。
これがねまた、うん、あのこの作家のですね、うん、上野健太郎さんの、うん、まあ、実体験というか奥様を亡くされた実体験を、
そうなんですよね、
漫画にされたっていうことでですね、うん、ちょっとこれは、まあ、あの心の方に、ね、
そうなんですよ、
こう染み入る内容らしいんで、
ね、いつかご紹介できるようにしたいなと思いますけどね、
うん、やっぱり私たちさこう本屋さんとかに行って、うん、漫画のコーナーで特集されてたり、うん、平積みされてるのを見てもそれ全部読むわけじゃないじゃない、
う
ん、
そうね、
やっぱりこういうところで、うん、あ、うん、ちょっと内容がね触れてあったりすると、うん、やっぱりこれ、うん、見てみようってい う、ね、またいいきっかけにもなりますから、でも今回ねこうやってあのランキングに出てきた中でやっぱり海野さん
ね、3月のライオンですよ、
大鉄板だなと思いますね。もうこの方はもう大御所ですよ ね、あの、うん、長期連載としてはまだ2作目なのに、
うん、そうなんですよ、
もう、うん、もう漂う大御所感
ね、
うん、
だけどね可愛い漫画なんですよ。でもやっぱり
ね
可愛いけども、あのね人の感情すごくうまく描く人だと思うんですよね。
そうだね、うん、3月のライオンって結構、うん、あの人の心に突き刺さるようなシーンもあるけど、うん、ほっこりするシーンもある、 そのバランスの取り方がすごいと思う、うん、
本当に文字のそのセリフとあの絵のバランスがすごい好きです。
うん、私も大好きな作品なので、
はい、
またねこれがね来年あのこの1年番組で紹介していく作品と、うん、この漫画大賞のランキングがどうつながっていくかも楽しみでございます。そして続きましてはですね、まあ、あの個人的な趣味の話になりますけれども、
はい、
私たちの大好きな乙女系恋愛ゲーム、
はいはい、
アンジェリークの話をちょっとさせていただこうかな、なんて、ね、
はい、これね、これ、あの、今ちょっとすごい一生懸命、あの、見てるんですけども、これ間違った。
はい、アンジェリークのですね、新作、はい、サブタイトルは、はい、マレンの六騎士。マレンっていうのは魔法の魔に、
恋の。
マレンの六騎士。
ハッシュ。
まあ、騎士様が六人ということで、ね、
はい。
でですね、これに登場する、まあね、あまりにもイケメンな粒揃いの騎士様方は、はい、平気で嘘をついたりするキャラクターや、人とぶっちゃけ交流するのが大嫌いなキャラクター、
はい、
そして他人の武功に嫉妬するキャラクターなど、
はい、
なかなかですねこう今までの分かりやすい好青年という位置づけのキャラが、はい、ほぼいないんですよ今回。
なんてこった
なんかねどこか心に風が吹いてる方、
どこか心に風が吹いてる方、
そう北風が吹いてる方がねこうキャラクターの中にいらっしゃるんですけれども
なん
まあ多分ね私たち、まあ、そういうお方の心の隙間をお埋めしたいわというね、
ね、
気持ちにやっぱどうしてもなっちゃうわけですよ。
一生懸命ですよ。
ねえ、
本当に、
ね、もうほぼイケメン揃いですので、で今回ですね、うん、あのこちらの新作マレンの六騎士は、
はい、
PSP で出ます、
うん。PSP ですよ。
PSP ということは、ね、いつでもどこでもお出かけにあなたの騎士様を連れてお出かけができ、
はい、
ちょっとした時間の隙間などに。うん、騎士様とのアバンチュールを楽しむことができますのよ。
死に幅。
ねえ、もうね、今からちょっと PSP 磨き上げながら ね。
本当ですよ。
2011年内に発売っていうことは出てるんですけれども、まだ何月何日っていうのは出てないのね。
これは要チェックじゃないですか。
うん、もう多分ね、うん、もう PSP のね、画面をキュッキュッキュッキュッ磨き上げながらね、私たち年内の発売をちょっと、はい、 待ちたいなと思います。そうです
ね、私がね日頃ちょっと口数少なくなったらこれやってる証拠ですよ。
そうだね、あとメールの返信が遅くなったら、うん、あ今アンジェやってるんだなっていう感じで、うん、
それです
ね。でも、はい、まあ、乙女ゲームをやったことのない女性の方がいらっしゃれば、
うんうん、
まずアンジェやってみると、
うん、
心が豊かになるよね。
潤うね。
潤うよね。
潤
いナンバーワンだよ ね。
死に保湿がよ。
保湿が効くよ、うん。マジで。
しっとりするよ、これ。
ねえ。なんか多分ね、いい感じの脳内ホルモンも出るゲームでございますので、ね、いい感じでね、
うん。
まずは女性はですね、
はい、
アンジェリーク、ま、今回のね、マレンの6騎士がまだ発売でないということなので、うん、とりあえず予備知識として今まで出てるのを、うん、ちょっとやってみると ね、
ちょっとね、まずは
やってみると、
うんうん、
ね、私とイケメンたちの、
うん、
こうアバンチュールの楽しさに ね気づいてもらえると思いますので、
そうですよ、
うん、そしてぜひぜひですね、アンジェリークの新作マレンの6騎士が、うん、発売が決定になりましたところで、
はい、
絶対番組でそれはご紹介すると思いますので、そうです
ね、鉄板で、
はい、そちらの情報もお楽しみになさっていただきたいと思います、はい、ということで以上小ネタ超特急気になるあれのコーナーでした。
イエイ、
こきゃ、うるおいナンバーワン、
小ネタ超特急
上がっております。次々沖縄の今が上がっております。ピロロンカシャッと今を切り取る音が耳をローするほどに聞こえてきます。まさに IT 界の流れ星、シマパシャ。沖縄情報は今やシップドとコインやのごとし。もうシマパシャから目が離せない。
ウルマックス、ウルマドット JP。
国際通りのど真ん中、1階青森蔵元直売店、2階民謡居酒屋地酒横丁。食べて飲んで歌って踊る南の島の思い出作り。沖縄の夜は地酒横丁にお任せください。地酒横丁。
どどんどん、
お母さん、これカレー？
小ネタ超特急、
エイミット太郎の小ネタ超特急、台風 FM よりお届けしております、
はい、
ここからは毎月決まったテーマについて皆様よりいただいたアンケートをご紹介するコーナー、俺の話のコーナーです、
はい、
今 ね、
うん、ね、
iPod でねアンジェリークの新作のね、YouTube でね、公式 PV。
一生懸命私 CM の間探しましてですね、
見つけちゃったね、
はい。動画見つけちゃったんですけども、これちょっとね、フラッシュ入れないと見れないよ。
いや、大丈夫。今本番中だから、
う
ん、ごめんだけど、ここから先は後にしてもらえるから。
後でいい。
ということで、うん、アンケートコーナー行きたいと思います。今月のテーマは、学校生活のしょっぱい話、しょっぱい思い出を教えてくださいということで、
はい、
早速ご紹介をいたしましょう。
はい、
こちら、ラジオネーム、ももこさんからいただいてます、はい、
ありがとうございま す。
学級新聞で、
うん、
自分のオタクぶり全開な4コマ漫画をクラスメートに受けてると勘違いして調子に乗って連載してました。割とみんなが引いていると気づいたのは3学期。
あー、3学期か。
すでに取り返しのつかない季節。あの頃の学級新聞の記憶だけクラスメートの記憶から消したいという。
ああ、もうね、なんかすごくよくわかりますよ。
やっちゃったんだね。
やっちゃった系ね。うん、
わかる。友達とかさ、仲のいい友達とか気使ってこれ面白いよとかって言ってくれると、うん、あ、マジ自分ちょっと才能あるんじゃねみたいな感じで、
思う、絶対思う。
調子乗っちゃうのよね、うん、
乗る、とっても乗る、もう乗っちゃったですよ私、
ね、
本当に。
それが中高生だよね。
そうそう、
若さゆえの、
ね、今思えばはっって思っちゃうような。
そうそう、
うん、
でもね、これはね、多分ね、調子乗っちゃった系ってね、結構誰でもあると思う、うん、
まあね、
うん、
ありますよ。
勘違いしちゃってのねっていうこともあると思います、
うんうんうんうん、
でまたね、これね、勘違いだったって気づいた時の自分のがっかり感だったらね、
もうね、
世界が終わったんじゃないかと思うようながっかり感が来るもん ね。
うわって思います。
うわ
やっちゃったよみたいな、
ね、俺が超能力者だったら今みんなからそこの記憶消すんだけどみたいな ね。
それはありますよ ね。
ね、 あると思います。では続きましてご紹介いきましょう、うん、
はい、
こちら三日月奈さんからいただいてます、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
今までいろいろなアンケートの課題に答えてきましたが、
はい、
今回は回答不能という回答です。
なんと、
実は学生時代のしょっぱい思い出、普通は思い出せばしょっぱさも薬になったな いい思い出とされるのでしょうが、はあ、私の場合中学からロックにハマって以来、うん、あまりにも学校への反抗と気候か繰り返してしまったので学校のみんな
気候って、
はい、先生たち、はい、学校外の仲間たち本当にごめん
なるほど。
あまりにもロック的生き方をやろうとしたばっかりにやらかしちゃったね。
やらかしちゃったんですね。
頭がアナーキー状態でした。
アナーキ
ーですからエピソード一つ取り出しても解説が必要なので投稿の域を超えそうなので今回は回答が無理です
なるほど。
ただあの頃周りからビシバシ叩かれながら世間様を学習してきたことが思い出ですということで、
うんうん、
あのね、わかるよ、
うん、
あのね、あのこうインスパイアされやすい年齢の時に、
うん、
特定のものからインスパイアされると、
うん、
全てに対して反抗的だったりするわけじゃない、
うん、そうよね、
うん、
なんかこれを信じてる、これが大好きな俺が一番じゃん、なんでわかんないのあんたたちっていう風な心持ちになったりしませんか。
あとさ、
俺らはしましたよ
いやわかるよ、あのさ反抗するのが、うん、かっこよいよねっていうなんかね間違ってるんだけどね、うん、ちょっとねそこはね、
うんうん、
何もかもに反抗することがかっこよさではないって気づくまでのタイムラグの長さだったらないよ ね
こっから先10年ぐらいかかりますからね
10年ぐらいかかりますからね本当に本当にね、
うん、
でそれあの自分の方がかっこ悪かったって気づくんだよね、うん、
本当にね
もうね
びっくりするよね、
やばいよね、
うん、あの時俺が一番かっこよかったはずと思っていたのに、
そう
10年だったらうわ恥ずかしいっていうのはもうこう多々ありますよ、もう、
うん、でもわかる、あの、うん、何音楽的にさ、うん、ロックとかさ、うん、パンクとかに、うん、10代の時に洗礼を受けると、
うん
ね、ややもすると生き方だけでなく、ね、ファッション的なところでも、ね、結構ヤバめなチョイスに行ったりするじゃん、
ね、結構ね本当になりますよこれは、
うん
うん、
もうねあのなんだっけあのマーティンのブーツをもうボロボロになるまで履いてて、うん、正直あれいけてた、いけてなかったっていうかもう時代から取り残され感のあるブーツの履き方してたりとかね結構ありましたから、ね、
本当に
やばいよね、うん、でも私もまああのねロックが大好きで、うん、10代の時からバンドやってたりしてたんですけれども、
はい、
未だにやっぱ若干抜けきれないのが、
うん、
T シャツとかのチョイスにまだドクロ柄選んじゃうところ
そこね、
うん、
それは入るね
っていうか私さ T シャツのストック見たら8割ぐらいドクロ柄なんだよね、うん、もうちょっとねどうかなみたいな感じもあるんだけど、うん、やっぱりねドクロ柄選んじゃう、
入ってるね
自分のチョイス、そういうところあると思います。
なるほどよ。
ね、うん、ファッションまで影響されるとね、結構本当に、うん、あの取り返しがつかないことに、
ね。結構この時って結構要ですよね。
要ですよね。はい、結構ヤバめですよね、うん。これは注意していきたい、
うん。
そして続きましてはラジオネームゆっこりんさんからいただきます。はい、ありがとうございます。小学校の給食で、パンをこっそり持ち帰って、
うん、
そして持ち帰ったのをずっと忘れてて、
うん、
カバンの奥の奥が大変なことになって、すごく怒られたなっていうのを思い出しました。ということで、
ほう。
カバンの奥に、緑色の、ポワポワした、
ね、
なんていうの、ナウシカで言うとこの深い、
あー、深いね。
姫姉様が、ね、いらっしゃるような深いが。
そこで王が生きてるっていうね。
うん。わかる。私さ、これ当時も自分ですって言わなかったんだけど、実はね、給食の牛乳のパックを机の上に忘れてて、すごいね、あの何一周騒ぎを起こしてしまった生物兵器かっていうような
まあね、
ある日突然、あのパンパンに膨らんだ牛乳パックが、私たちがあの学校から帰った後に、机の中で爆破しました翌朝、ね、2年2組がバイオハザードだったっていう
えらいことにね、えらいことにね、本当にな
ってました、
ね、こういった食料系は本当生命体になりますからね、別の
ね、危険ですよ ね
本当に気をつけましょう、これ ね
気をつけていただきたいです、でもねほら職場とかでも机の中にお菓子とか食べ物ちょっとストックする系の人なんかは、
絶対忘れてますよね、
気をつけていただきたいと思います、ちなみに太郎ちゃんのさしょっぱい思い出って何さ、
あのさ本当にね言うのが辛いぐらいいろいろあるんですよ、
言うのが辛いぐらいその中でもじゃあ比較的あの後まで残らない感じのやつでいいよ、
あのね とりあえずチョイスして言うと、うん、あのね、
うん、言う大丈夫
友達が、うん、うまいって当時言ってくれたからなんだけど、
うん、
その時あの私がですね、
うん、
モノマネを得意としているつもりだったんですけど
何もう地雷の匂いプンプンなんですけど
あの、
はいはい、
カルロスト式のモノマネが
カルロスト式
そうそう
ウィズオメガトライブの
そうそうそう1999ですよそれのマネがうまいって言われたからそっち歌ってたっていうのがあります
カルロスト式は確かブラジル出身だったよね、
ちょっとねちょっとなんかちょっとつたなかったんですよね
つたないちょっとしたったらずな感じが、ね、ちょっとしたったらずな、かわいい、
うんうん、いい感じの歌い手さんがいたんですよね、うん、当時
えそのあのみんなの前で、うん、君は 1000% 歌ってたの
そうそうそうとってもうまいって思う言われたからあ俺うまいんじゃんって思ってですよ、
ね、俺超カルロスじゃねえみたいな感じで
そうそうそうそうそれでもうそっちゅう歌ってたの
それさあの、うん、当時の、うん、あの同級生なんかに言われたりするの、
う
ん、
もうねあのねその子に会うのが辛い
もう
逆に
掘り返したくないから会わないみたいな、
うん、もういやてかね実は今の職場と近いんですよ
マジで
この間偶然会ってからあーってなってもうこの時のなんか俺らのフィルターではカルロスト式がかかってるもんね
カルロスの話すんなオーラが
もうごめん絶対触れるなよお前みたいな、まあ、本人忘れてるんですけどね
ねもう忘れててほしいよね本当一生思い出さないでほしいね
本当にオーラの中ではこれはもう本当一番というかもう本当しょっぱいんですけど、
うん、
そんな感じでしたけど、
まあね、あの公共の電波で話せる範囲では、ええ、結構痛めな感じだったんだ、
はいはいはい、そんな感じですよエミペは
私はですね、
うん、
もう本当に若気の至りだなと思うんだけど、
うん
まあ、名前は申しませんけれども某アーティストのですね、
うん、
事務所公認の施設ファンクラブで活動していた時期がございまして
それは、
うん、それがね公式のファンクラブよりも活発だったの活動が、
うん、
毎月20ページぐらいの解放を出してたの、
うん、
すごくないこれ
すごいこれ
ね、うん、ちょっとした会社だよね、うん、でねあの施設ファンクラブにもかかわらず、うん、ちゃんと会員の方から年会費を徴収してで毎月解放を郵送してたの、
うん、へー
だからもう通販みたいな感じで。
すごいね。
うん。で、まあ、その解放の内容がですね、
うん、
まあ、ぶっちゃけ、アーティスト同人誌状態だったんですよ。
まあ、そうなりますよね。
ねえ、
う
ん、まあ、公式のね、オフィシャルの方からガンガンね、うん、ライブとかツアーとかね、
うん、
出演の告知なんかは出るんで、私たちが何保管するかっていうと、うん、妄想の方向しか保管できないわけじゃない、
うんうんうんうん、
で、まあ、施設のファンクラブとは言っても当時実はねかなり有名な団体だったんですよ、
うん、
でそれなりの会員数がいたのでかなりの冊数を毎回印刷所に頼んで、
うん、すごい
印刷させていただいてたんですけれども、
うん、
私がそこで何の活動をしていたかっていうと、
うん、
運営の方ではなく解放という名の同人誌で連載持ってました
それはなんだろう小説っぽい感じの
ノベル的な感じの
ノベル的な
俺の妄想 250% 出しのアーティストという名のキャラクターを用いたちょっと何なノベルを
あんたその頃から
連載約1年にわたりのもうちょっとしたね、ちょっとした厚みの本がね、単行本で出せるぐらいの。
あんた出した方がいいんじゃないの？
文字量がありまして。で、私ね、実はそっちの活動の方は、学校のクラスメートに一切話してなかった。
そうなんだ。
うん。で、まあ、これはね、もう、早々もう、その時から黒歴史感を感じてたのもあるんだけれども、うん、で、実はね、まあ、これは私、親に言ったら怒られるんですけれども、うん、正直、毎月締め切り抱えてたのよ。高校生のくせに。
すごい。
で、もう、1年間、うん、連載するっていうのは最初に取り決めてたので、うん、その運営の方と、絶対落とせなかったのね、原稿を。
うん、
で、もう、台割りとかも決まってたので、
うん、
で、締め切りで原稿がやばいとき、
うん、
学校を自己判断で早退したりして、原稿仕上げてたんですよ、あの時期は。
うん、
あともう本当に追い込まれてたときは、うん、学校を自主判断で休んでました。
自主判断でね、
うん、もう今ね、うん、もう本当にお父さんに知られたらねぶん殴られるんですけれどもこの年で親にぶん殴られるのもちょっとねどうなんですけれども、ね、でまたさそれをだからあのクラスメートに実はこういうことやってるんだって話すと、うん、ちょっとなんかめんどくさいことになり
そうじゃない、ね、だってそのグループすごい人気のねあるそうそうあれですよね。
でしかも学校早退してたりして、うん、ちょお腹痛いとかいう感じで早退してたのに、うん、実はこんなことやってたのかよみたいな感じになるので話をしなかったの。
なるほどね。
でまああのこの連載期間は1年間で、まあ、それ以外にもねちょこちょこあの単発で書いてたりする期間で、うん、まあ延べ2年ぐらいあったんですけど、うんうん、高校3年間のうちの2年間って結構長めでございますけれども、で、うん、でまあ沖縄に引っ越す前に、うん、解放など同人活動の記録を全て証拠隠滅しました、
うん、私。うっそー見たかったなそれ。
なので私もねたまに今でも思い出して、うん、あの時の解放取っときたかった時、うん、ちゃんとしっかりねあれだよ、うん、ホッチキス止めじゃないんだよ、
あちゃんと印刷しました
から
ね。
そうちゃんと背とかも作ってあったの20ページなりに、うん、なんだけどまああの完全に証拠隠滅してきたから
もったい
ね、うん、あの旦那様もね実はこの話一切知らない、うん、でね今日残業で今多分会社にまだいるんで、うん、この話ができるんですけど、
うん、なるほどね、
まあ、そういうしょっぱいことが私実はございましたね、長い話だったんですけれども、
なるほど ね、
ね恥ずかしいわ ね、
ね、 ね、 ね
今ねそれねあのヤフオクとかでねその解放が出たらね、うん、私どうしようかと思って
探してみようかなこれ。
いややめてください、ほんとマジ多分ねそしたら私あのね沖縄からね、うん、いなくなるよ、
あれ
あのどこかに旅立つ、
あれ
ベネズエラに、
マジでベネズエラ
ベネズエラあたりにね旅立つ、そしてチャベス大統領の同人誌
チャベス
チャベス萌えみ
たいな、チャベス萌え
チャベスオンリーイベントとか
やる、オンリー、うん、オンリーチャベス、
オンリーチャベスでやっちゃいますので、あら、まあそういうねやっぱりね誰しもそういう黒歴史がね
結構持ってるね中高の頃は
あるよね、うん、もうあとはね本当に自分の中で自分を守りたいから思い出さないこともね、うん、いろいろあるんだけれども、
10年経ったから言えるっていう、ね、
言えるっていうところがあります。でこちらアンケートの方続きいきましょう、はい、マリモさんからいただいてます、
はい、
ありがとうございます。本当に今でも不思議なんですけれども、はい、いつもクラスを間違えてました。あ、自分のねクラスを、うん、隣の教室にいつも行っちゃってたんです。
おーおーお
ー、だいたい朝礼で気づく私でしたということで、
あ、朝礼でまで気づかなかったんですね。
あの自分の中の GPS がちょっと座標ずれしてたの ね、
うん、あね、ちょっとね、ダブルと E をね、
うん、間違えてたのね。
あ、なるほどね。
でもあの、まあ、クラスはさすがに私間違えたことないけど、うんうん、太郎ちゃん学校間違えたことあるよね。
あれあるな、入学式ね
入学式で自分の学校、
うんうん、隣の学校に入ってずっと入ってておかしいなと思ったのが制服の色が違うっていうところね。
あれだっけ、中学と高校が隣同士になってるところに
行ったんですけど、そこので
、ま、違う方に行っちゃったという、うん、
高校に行ってるはずが中学の方に入ってたっていう、ね、なんかあれ違うくね、みんな衣装と思って、
自分が通ってた中学じゃなかったからそうそうそう、ちょっと間違えたんだ。
そうそう、なんかあれおかしいなと思ったんですよね、うん、
なるほど、
あったあった、
うん、あ、でもね、
でもこれが頻繁にっていうのはなかなかないですよ ね、
頻繁にというところでね、うん、ちょっと GPS の調整が ねうまくいってなかった時期だったと思います、ね、
なかなかの塩味
でございます、
はい、
続きましてはラジオネーム藤子さんからいただいてます、はい、ありがとうございま す、 います。楽しみにしていたその夏初めてのプール、
うん、
弟の水着バッグを間違えて持って行ってしまいました
はい、
もちろん水着着れるわけでもなく当たり前だよね。
そうね。
クラス全員がプールではしゃいでるのを見学。
ああ。
自宅が近ければ取りに帰ったのに、
うん、
今思い出しても悔しいということで。
それは悔しいな。
そうか、お家近ければ取りに帰れるもんね、
う
ん、
ていうかもうその日弟さんも入れなかったってことですよね。
弟はあれじゃない、ちょっとグレコローマンスタイル的な親になったじゃない。
そう、でもやっぱ
お前だけレスリング、ね、みたいな
おかしいなこれ、あげんのでなんか重量みたいな。
あ、私ね、でもね、あの小学校の時は、うん、家から学校まで200メートルぐらいしかなかったのね
すぐ先でしたね。
そうそう、だからね、うん、あの書道道具とか忘れた時に本気で、うん、あの給食を早めに食べて取りに帰れてた、
うん、ああ、まあね、本当お家が近い子はねその辺は楽よね。
うん、そうそう、だからあのね、まあ、あの校区的にね、うん、あの学校から自宅までが遠かった人は、うん、こういうね間違いとか忘れ物はね、うん、本当に困ったことになりますよね。
ね、
うんうんうん、私ね自宅が近いせいで、うん、学校と自宅のね なんて言えばいいのかな、こう境界線っていうのが曖昧だったのか、うん、しょっちゅう上履きのまま書いてた。
ああ、そうね。
で、家で玄関で脱いでた時に、うん、あの何、当時の私の学校の上履きは、うん、なんだっけ、赤い、女子は赤いゴムの、ラバーのやつの、ね、だから、うん、おーって。
あれおかしいな、みたいな。
おかしいみたいな感じで、ね。で、次の日、うん、またね、学校に行くじゃない。その時にもう2足持ってくのが、だから自分の普通のスニーカーと上履き持ってくのがめんどいから、また上履き履いて学校行く。
あ、なるほどね。それで外から履いてた上履きのままで学校に入るっていう、ね。
そうそうそう。ちょっと迷惑な子だったんですけれども、ね、うん、続きましても行きましょう、はい。こちらラジオネーム、オレオさんからいただいてます。
はい。
ありがとうございます。適当な性格が災いしてか、
うん、
夏休み明け、学校に置きっぱなしだった絵の具道具が、見事なまでにカビていた。
うん。
あ、さっきの。
それか。
感と近いね、うん。カビからなぜかキノコという単語につながるのが、うん、小学校低学年らしいレベルなんだけど、
うん、
あ、周りがね。
うん。
まあ、そういうわけで、僕のあだ名がキノコになり、学年が上がってもしばらくはキノコでしたという。
それはしょっぱい。
あだ名は ね、危険だよね。小学校の時って、ね、何きっかけであだ名できるか分かんないじゃない、ね、
自分のしょっぱい、その瞬間でそれがあだ名ですよ。
あだ名。いやー、きついね、うん。あだ名の話していい、
うん、
また小学校は、ね、1年生の時に、うん、6月にね、うん、引っ越しをして転校したの。
うんうん、
だから、最初の小学校は2ヶ月も通わなかったの。
うんうん、
で、転校した、その日にね、
うん、
小学校の、初登校日に、
うん、
私ですね、なぜか洋服のチョイスが、
うん、
こうセーラーっぽいワンピースを、ほうほう、まあ、母チョイスだったんだけど、うん、ぶっちゃけ、うん、着て行ったのね、
うん、
そしたらさ、うん、まあ、ちょっと語弊あるかもしれないけど、
うん、
小学生のさ、
うん、
特に男子って、うん、すげえバカじゃん。
うんうんうんうん、
女子からすると、ちょっと精神年齢的にちょっとね、うんうんうん、そこら辺があるじゃん。
幼い幼い、
うん。そう。で、それで、私がセーラーの襟のワンピースを着てたばっかりに、
うん、
ちょっとあれ中学の制服っぽくないということで、
うん、
私、転入初日に中学生というあだ名をつけられまして。
小学生なのに
。転校初日にね、
うん、
セーラーカラーのワンピースを着ていったばっかりに、うん、しばらーく中学生でしたよ、私。
そうね。
あだ名が。
そうね、うん、
で。そういうね、あだ名フラグって、どこに立つかわからない、
ね。あるね、本当に。
結構危ないわ
よ。あるよ。
これからも気をつけていきたいわね。
本当よ。
ね、うん、まあ、今回ですね、たくさんの方に、
うん、
まあ、しょっぱい、しょっぱいっていうか、ちょっと辛い、
ね。結構ね、この塩味が胸に刺さる。ね、
塩味が胸に刺さる、お話いただきました、うん、はい。ありがとうございました。ちなみにですね、来月の俺の話なんですけれども、
はい、
アンケートテーマ、まあ、来月は5月8日に母の日を控えているということ で、
はい、
アンケートテーマ、俺の私の母ちゃんエピソード、
はい、
あなたのお母ちゃんのエピソードということでですね、ね、または、はい、お母ちゃんのエピソードのご紹介か、それか、電波を通じて、
うん、
お母ちゃんに今伝えたいことなど、
ね、
まあ、ありとあらゆるお母ちゃんエピソードを待っております、ね、こちら台風 FM のウェブサイトにございます。小ネタ超特急のブログにアンケート募集の枠をアップしますので、コメント欄よりご投稿ください、
はい、
ということで、以上、小ネタ超特急俺の話のコーナーでした。
イエイ。
チャラララッチャラララ、海とビールと
小ネタ超特急、
ハチハチハチの1919バンダム戦。
生活の一コマを携帯カメラで切り取るシマパシャクラブ、県内外の沖縄関連イベント情報を伝えるウルマックスカレンダー、台風 FM で放送した番組を世界中で聞けるポッドキャスティング、文字で映像で音声で沖縄の今をワイドに発信、インターネットサイトウルマックス、ウルマ .jp。
こんにちは、始皇帝です。
小ネタ超特急。
エイミート太郎の小ネタ超特急台風 FM よりお届けしております。ここからはエイミート太郎がおすすめの作品をご紹介するコーナー、今月のこれです、
はい、
今回のセレクトはエイミーセレクト、こちら小電車から出ております、はい、山下智子さんのハーをご紹介します。太郎ちゃんは、
はい、私はサンマーク出版から出ております、我が家の母は病気です、中村ゆきさんの作品ですね。
はい、はい、ということでじゃあ太郎ちゃんからお願いします。
はいはい、こちらですね、サンマーク出版のその我が家の母は病気です、
うん、
はい、こちらはですね、こちらのエッセイはですね、コミックエッセイなんですけども、ちょっと内容がですね、精神病のですね、統合失調症にかかったお母様を持つ著者の中村ゆきさんの実話を書いた内容でございます。
あ、じゃあ実際のお母様を、
う
ん、
そうですね、
描いた作品ということで、はい、
そういう感じになっております、こちらですね、2008年11月に1巻こちらが出まして、結構話題を読んだんですよね、
うんうん、
まあ、そして2010年5月に2巻目家族の絆編が出ておりました。
あ、これちょっと間空いたの、
はい、ちょっと空いてるんですよね、はい、で、まあ、私としてはですね、その話題になってるっていうのを知らずに本当書店で見てですね、うん、あ、ちょっとこれ読んでみようかなと思ってちょっと手にしちゃったわけなんですけども、うん、はい、まあ、最近ね、うつを持つ方が書くうつをテーマにした漫画っていうのがちょっと多くなってる感じなんですよね。
あ、そうだよね、コミックエッセイジャンルでも多いよね、うん、そこを取り上げてる方、
そうなんですよ、うん、でその中でこの統合失調症という症状をテーマで扱った漫画っていうのもなかなかないというか、こういうふうに、うん、一般的に広まったっていうのもなかなか本当出なかったと思うんですよね、
うんうん、
まあ、私が知ってるのは、まあ、別の作家さんの方で宇月さんっていう方、宇月太鼓さんという方がね書かれた漫画で、実録企画ものっていう漫画があります。これまたちょっと別の機会でですね、はい、紹介しようかなと思うんですけども、まあ、今回こちらの我が家の母は病気ですを紹介するにあたってですね、まあ、ちょっと私事なんですけども、ちょっと話させていただきますと、うん、まあ、私のですね、
うん、
実の兄弟2人もですね、
うん、
2人とも統合失調症とですね、別の精神疾患をちょっと持って生きております、
うん、
まあ、30年以上ちょっと精神科にかかってるんですけども、うん、まあ、この漫画でですね紹介されてる統合失調症というこの病気についてはですね、
うん、
まあ、本当に人によってね症状が違うんですよ。
そう
です
ね、うん、一概にこれがっていう、うん、具体的な症状ですとは言えないんだよね。そうなんですよね。
なんかみんながみんなこの症状かというとまたちょっと違います、うん、で実際うちの兄弟ともまあ似てるんだけども、やっぱりね、大きく違う部分もいろいろありますので、
まあ、ここ
で
これがね、うん、なんて言えばいいのかな、こう波があったりするものだから、
うんうんうん、
人によってもその人の、うん、その日その時間によっても違う。
そうなんですよね、うん、だからまあその辺詳しいことをお知りになりたい方ぜひともウェブで、うん、検索していただいてって感じになっちゃうんですけども、
うん、
まあ、このね漫画の方に書かれてる著者の中村さんがですね、経験されたちょっと大変な時期っていうのがあるんですけども、その回想部分はですね、まあ、私の方にもまあ記憶にあることだったので、
うん、
あ、結構まあそういった時期はやっぱあるんだなと、
誰しもね、
うん、誰しもあるんだなっていうのを、なんか他の人の話を聞くっていうのはなかなかなかったので、私もまあなるほどなと思いました。
そうだよね、うん、そういうのをね、こう実体験のある方から直接伺うっていう機会はね、うん、なかなか持ち得ないからね、
うんうん、まあ、このね本当漫画を読んでですね痛感したのが、本当にね、家族の理解っていうのはですね本当に必要なんだなっていうことです。で、私的に特筆したいのがですね、この中村さん、著者の中村さんの旦那様が素敵な理解者であるということですね。
そうだね、
これは本当でかい、
びっくりするぐらいね理解が深いよね、
うん、そうなんです。
っていうか、時には、うん、この実際のね娘さんである中村ゆきさんよりも、
うん、
旦那さんの方が、ね、うまくお母様に寄り添ってる部分がとってもあるじゃない、
うん、すごいでかい愛を持ってらっしゃる方なんですよ。これはね、うん、もう羨ましいなってちょっとやっぱ正直思う部分もありますね、うん、うん。まあ、こういったところでですね、やっぱ理解するしないではですね、やっぱりこの家族としての関わり方ってすごくやっぱ変わるもんなんだなと思いました。やっぱり
それは思う、
うんうん、自分自身がですねなかなか本当理解する、まあ、理解しようとしなかったことも結構あったのでですね、
やっぱりそれは時間っていうのも ね必要だったりするわけだし、
うんうん、まあ、今思えばね、あ、やっぱもうちょっと早めに理解するように努力した方が良かったのかなって思うこともあります。
じゃあ太郎ちゃんはこの作品を読んで、うん、やっぱそれこれもまた理解の一つの経路として すごく役立ったっていうか、
これは役に立ちましたよ、
良かったっていうことなのね、う
ん、で他の人たちはこういうふうにしてるんだなっていうのがありましたので、
うん、
だ、まあ、ただでもこれ本当にね一番大変なのは当事者の方なので、
うん、
本当にあ、やっぱ病気を持ってる自分に対してのねやっぱり卑屈感とかいろんなね、感情を持つわけですよ。
やっぱり自分で自分のことを認めたくない、うん、っていう部分もあるだろうし、
そういった気持ちが軸でこういった症状が出るっていうのも あるんだなっていうのが、この漫画を通じてなるほどなと改めて分かったことも多いので、
うん、
ただでもこれね、あの本当に他の人にはやっぱ言えない部分ってあるんですよね、こういった身内がいるっていうことで。
そうね、
だからすごくね、あの一般的に言えないし、そういどこにも相談できないから諦めてる方すごく多いと思います、
うんうん、そうだろうね。
だけどこれね、あのこの漫画の中ではですね、あの一番おすすめしたい箇所としては、その精神疾患を持つ身内がいるものとして相談するべき施設の紹介とですね、入院費、あと障害年金についてのレポートもちゃんと書かれてますので、
そういうお金関係のことも、
うん、そういったお金絡み、これ本当一番大事なので、これは本当にすごく参考になるので、まあ、まあいろいろとちょっと悩みを抱えている方とかですね、まあ、その統合失調症のみならず、いろんな症状を持っている方にも、あのいろいろとね、参考にできる部分はありますので、
あとは、あの、その、あの、うん、まあ、あの、ご病気をお持ちの方が、例えば身内とか知り合いにいなかったにせよ、
うんうん、
あの、こういう、あの、症状の病気なんだっていうのを、うん、あの、一般的な知識として、
ね、
あの、
う
ん、得られるっていう点でも、あの、
こ
うやってコミックエッセイで書いたっていうことは、うん、その間口を広げたっていう意味で、うん、私はね、中村ゆきさん、その点で私評価してるのね。
すごいでかいですよね。だから、こういったのが書店並ぶことのが一番いいと思います。
うん、そう。で、またこれね、サンマーク出版の編集の方が、うん、これをあのコミックエッセイとして出すっていうところでは、やっぱりあの出版社って、うん、あのね、これが社会的に有用なネタであっても、
うんうん、
やっぱりあのそこはあの資本主義の会社なの で、ね、社会の中だと、うん、売れないと意味がないっていうところのふるいにかけなきゃいけないわけじゃない、
うんうんうん、
どんな本でも企画が通らなければ本にはならないわけで、
う
ん、でそれを通して出したっていうところにすごく意味があると思う、
うん、そうなんですよ。でこれからあの私が望むのは、あのいろんな視点でこの病気を扱った漫画がまた今後ちょっと増えてくるといいなと思います。
そうそう、うん、だからさ、あのてんてんさんみたいなところで、うん、あのこうつを患っている方が家族にまたは伴侶にいるっていう方のところから、うんうん、すごくそれがあの人と、うん、あの共有しやすい話題に、うん、ね、うん、あのだんだんシフトしていったっていうところの役割がやっぱり、うんうんうん、あのコミックエッセイの中であったわけじゃない。
なんだよね、
うん、だからそういうきっかけに、
ね、なると
今後なり得るのではないか、ね、だからこのまんま、まあ、こういうのもあるよねで終わらないでいてほしいなっていう部分はすごくある、
うんうんうん、まずこういったものもありますよというところで、まずは関心を寄せていただくには一番いい漫画じゃないかと、
とっかかりとしてはすごく皆さんの手に取りやすい形だと思います、
ね、う
ん、
はい、そうなんですよ、うん、おすすめです私。はい
はい、ということで、じゃあ私のご紹介に行きましょう、は
い、お願いします。
今回ご紹介します山下智子さん、
はい、
実はこの作品ですね、宝島社が毎年発表しています、この漫画がすごい2011女編、
はい、
この漫画がすごいはね、ちゃんとね、女編と男編分けてるのね。
そうなんですよね。
それの第1位ということでございまして、
うん、
山下智子さんは1981年生まれの女性の漫画家さんで、
うん、
実はね、主に BL ジャンルでの執筆でファンを獲得しているんですけれども、
うんうん、
今回出てるのは小電車なんですよ。
はい。
で、2009年頃からフィールで、
うん、
あのレディースの方の ね、
入り込みですね、
フィールで執筆が始まって、女性向けの作品でも話題が、ね、
うん、
沸騰してるということで、こちらの方もフィール連載の方なんですけれども、うんうん、今回ご紹介します作品ハーは、うん、あのアルファベットの HER、ね、
はい、
のハーなんですけれども、これは6つのオムニバスのお話なんですけれども、まあ、タイトル通り全部出てくるのは女性が主人公、
うん、
ほとんど登場する人物、あのサブキャラも含めて女性ですよね、
うん、そうですね。
で、まあこれね、でもぶっちゃけこのランキングで1位を取ったっていう作品なんだけれども、
うんうん、
かといって誰もが読んで楽しい、楽しいっていうか、まあ、あの読める作品かっていうとそうじゃなくって、
うん、
やっぱね、浮世の赤を多少は飲んでる30を超えてる女性が読むのが一番共感得やすいかなっていう、
うん、
多分ね、中学生とか高校生はちょっとまだね、
うん、
到達してないあの精神的な部分に踏み込んでるので、
うんうんうん、
で、まあ、あのこの内容自体も読んでて、あのストレートに楽しかったりとかな感じになる作品ではないんですよ、
うん、
で、あの、うん、なんて言えばいいのかな、あの女の人のね、
うん、
あのまあ、言葉にしたらちょっとショッキングな表現なんだけど、
うん、
ちょっと見にくかったり、
うん、
生臭かったり、でも女っていう生き物の中に、うん、多分物心ついた時から内包されてる、うん、ちょっともやっ でしたね、うん、精神構造っていうか感情っていうのが、丁寧に描かれている作品でございます、うん、まあ、例えばですね、このオムニバスの中で出てくる登場人物で言うとちょっと分かりやすいところだと、例えば自分の内面もね、あとファッションを含めた外見も一切変える気がないのに、うん、なんで私は人に愛されないのか、
うんうん、
特に男性にね、うん、で愛さない男が悪いと、
うん、
で、心の中の空虚さを見透かされたくなくて、うん、すごく心に理論武装をしてる女性が登場したりとか、うん、あとはですね、思春期の頃に自分のお母さんが浮気してるのを知ってしまい、
うん、
それがきっかけでね、例えばお化粧したりとか女の子らしい可愛い服を着たりとかっていう女性としての行動を嫌いになった女性が、
うんうん、
自分の全てのね、人生の恨み事は全部母親が悪いんだっていう風に考えちゃって、
うんうん、
いつかこの気持ちを母親にぶつけてやるってね、心の中でリハーサルし続けて20年経った、
うんうん、
さあ今っていう立場の女性だったりとか、あとはなんて言えばいいのかな、こう自分がねすごく、あ、この人と友達になりたいって、同性の女の子で、うん、価値観とか生き方とかが全然違う女の人と出会って、うん、憧れもあって友達になったけど、その魅力的に感じた自分との差が、うん、嫌悪感をだんだん感じるようになって、
うん、
すごく仲良しになりたいのに、うん、でもあなたのことが大嫌いっていうね、この表裏一体がぐるんぐるん渦巻いてる女性とか、
うんうん、
まあ、とにかくこんな感じでモヤモヤに取り巻かれてる女性たちが出てくるオムニバスでございます、
うん、
まあ、今ね言葉面でバッと説明しちゃうとちょっとなんか安いねソープオペラみたいな感じがするんですけれども、女性っていう生き物がね、もしかしたらもともと生き物の種として持ってる精神構造じゃないかなって思う部分も正直あるんですよ。
そうね。
で、こうね、同族嫌悪っていう部分もあるし、うん、なんか誰かを否定したりとか、
うん、
下に見たり嫌ったりして、それで友達同士の結束が固まったりする部分とかっていうのも正直女の中ってあったりするじゃない？
ありますね。
うん、で、逆に自分を周りから差別化してみたり、こう生き物として獲得していかなきゃいけない部分が女の中のね、
うん、
精神構造に残ってると思うんですよ、
うん、
で、この作品読むときに、
うん、
女性は多少なりとも心に余裕があるときに読まないと、ね、うん、ほんと正直ね、きついときにはきつい、う
ん、かもしんないな、
うんうん、で、男性がこの漫画を読んでこの漫画良かったなって思える人の割合ってね、相当少ないと思うかもしれないけど、
うん、
でも女性の心の中にあるちょっとしたね、複雑なドロドロ感を垣間見るにはまあよろしいんじゃないかと思います、
うん、
女性で今から読む人は、精神的に余裕があるとき、だから仕事でねヘマしたりとか怒られたりとか、
ね、
あと彼氏と喧嘩したり別れたりした直後は避けて、
そう ね、
ね、余裕のある休日の午後などにお読みいただければと思います、ね、
そうね、
次回の今月のこれなんですけれども、はい、ピックアップ予定のセレクトは私はですね、うん、こちら漆原由紀さんの水域上下巻で揃いましたのでご紹介します。
はい、はい、私、松山花子さんの子供失格4コマ漫画です。
お届けします。お楽しみに。
はい。
ということで、早くも小ネタ超特急。
早いな。
1時間が。
早いな。
終わりました。
はい。
はい。過ぎ去る時間はとても早いです。
ほんとよ。
そしてですね、次回のオンエアはなんと、
うん、
ゴールデンウィークも終わった頃。
ハッシ
ュ。母の日も終わった頃。
はい。
5月11日の水曜日でございます。
早いな、もう5月だよ。
ね、どうする、もう次のオンエアの次は、
うん、
今年の折り返しよ、
8週6月
もう本当みそじの坂を、ね、越えてのね、うん、月日の経つのの早さといったら
本当ね、
恐ろしい ね、
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 早いよ、急転
直下でございます。台風 FM ウェブサイトにございます、
うん、
小ネタ超特急のブログにも、
はい、
今回ご紹介した作品やそしてアンケートがございますので、うん、ぜひ www.fmnaha.jp をチェックしてみてください。
はいよ、
ということで、今回もですね、いろいろしょっぱいお話も皆様にたくさんご投稿いただきましたけど、来月のお母ちゃんエピソードも皆さんぜひご投稿の方をよろしくお願いいたします。
おふくろ、
おふくろさん、
おふくろ
さん、
さん
できるちょっと余韻を残しつつの、ね、うんうん、それでは次回ですね、小ネタ超特急5月11日水曜日にお会いしましょう、
はい、
お届けしましたのはエイミーと
太郎でした。
それでは皆さん、
さようなら。
デュース。
もうゴールデンウィーク。
から私のことを思い出 してね。そしてあなたは口ずさむのよ。私の歌を口ずさむのよ。一回聞いたら耳から離れないあなたに届け愛という名のメロディー。さよならさよならさよならサレナーデ。さよならさよならさよならサレナーデ。 サレナーデ。